君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大生は理系です。でも文系の授業も受けます。世界を相手に活躍する義歌大生は特に英語の力が求められます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大生に英語を教える先生、義歌大総合教育員笹尾陽介先生の研究室を訪ねます。
義歌大の英語の授業っていうと普通の学校の授業と違ったりするんですか？
そうですね、工学系の学生でも役に立っていただけるように、単語であったりとか文法であったりとか論文の読解であったりとか、応用してもらえるような形では授業をさせてもらってます。
論文の読解独特の英語っていうのもあるわけですか？
そうですね、日常で使う表現とは違うものがありますからね、例えば考えるとかって言って日常で言うけども、論文では考察するとか議論するっていう日本語があるのと同じように、英語でももちろん論文でよく使う表現、口語的によく使う表現、いろいろあります。
僕らが知ってるような英単語では論文出てこなかったりするわけですね。
そうですね、特殊な単語使ってるんですが、特殊な単語使ってるから難しいっていうよりも、むしろ特殊な単語、その単語さえマスターできればいいので、しかもある程度決まってるので、大丈夫だよっていう形で。
義歌大生の守り神として笹尾先生いらっしゃるわけなんですけれども、今日実はこの研究室にですね、近くの中学校から職場体験で中学生の女の子も見守ってくれてるんですけれども、僕もあの頃からずっと授業で英語勉強してきて、だから中高、大学でも英語の授業ありましたから、もうずっと英語の授業を聞いてきたはずなんですけれども、もう今ももちろん卒業する時も、じゃあ英語を話せるのかっていうとですね、自信を持って自信がないと
言える。なんか申し訳ないですけど。
いや、とんでもないです。笹尾先生の授業を受けてたらよかったのかもしれませんが、
民間の教育の研究機関があるんですけども、そこの調査によると、英語が嫌いな理由一番目は何かっていうと、文法がわからない、文法が難しいっていうのが上位で4分の3人ぐらいがそう答えてるんですね。
グラマーってね、名前はセクシーですけれども。
そうですよね、
とっつきにくい授業でしたね。
そうなんですよね、で、そのなんでグラマーが難しいのか文法が難しいのかっていうと、やはり大きな理由は文法用語が難しいということになると思うんですけども。
文法用語、
例えば皆さんよくやったと思うんですけど、語文型ありまして、で SV、SVC、SVO とかって習うと思うんですけども、O の目的語と C の保護ってどう違うのとかですね、第二文型と第三文型そもそもどう違うの、分けないといけないの、で第二文型だ第三文型じゃないって分かって何になるのとかっていうところが、今一つ分からなくて、もうそのあたりでつまずいてしまうということが、多いというふうに言われてますね。
なんか懐かしい音がいっぱい聞こえてきましたけども。S が主語で V が動詞というか述語で、 O が目的語、
そうですね、
C が保護、
はい、
あ、出てきました。
素晴らしいです。もう完璧ですね。本当に
確か日本語は SOV だったりするんだけれど、英語は SVO だよとか、そんな風に習いましたね。
そうですね、で日本語は SOV なんですけども、実は日本語はかき混ぜ言語って言ってですね、
かき混ぜ言語、
かき混ぜても大丈夫なんですね。例えば太郎が花子を殴ったって言ったら、もちろんこら太郎何してるんだってお母さんに怒られますよね。花子を太郎が殴った、これも太郎が悪いから太郎怒られますよね。語順は変わってるけど、花子を殴った太郎が、これでも太郎が怒られますね。どの語順にしても太郎が怒られちゃうんですね。
太郎がって言ってますからね。
そうなんですよ、 ただここが英語と日本語のものすごく大きな違いで、うん、英語の場合は語順が変わってしまうと意味が変わってしまうんですね。例えば、うん、太郎ヒッハナコっていうと、うん、太郎花子を殴っちゃダメって言ってお母さんに怒られるんですが、
殴ったのは太郎ですね、
はい、でも今度語順入れ替えて花子ヒッ太郎って言うと花子ちゃん太郎を殴ったらダメよって言ってお母さんに怒られる。
殴ったのは花子になってますよね。
そうなんですよ。英語の場合は日本語と違って語順が決まると意味が決まるんです。語順固定言語ということになります。で我々が今目指しているのはそのような難しい文法用語を使って、うん、英語文法を教えるんではなくて、うん、極力文法用語を排除して学習者に優しい文法体系を構築しようとしているんですね。でそこで着目しているのが英語は語順が大事だということなんですね、うん、でその英語の語順どのように並ぶのかっていう話なんですけども、例えばその文はいろんな要素からなると思うんですけども、
はい、
例えばその文の要素文の構造を決めているので一番大事なのは何かっていうと動詞になるんですね、うん、SVO の V です、
うん、
この動詞が文の要素を決めるんです、
うん、
例えば殴る殴るっていう動詞の場合は、うん、誰が誰を殴るのか、うん、要素が必ず2ついりますよね、
はい、
聞く誰が何を聞く、
うん、
住む、
うん、
どこに住むの、うん、これも2つ入れますよね、
うん、
あげる渡すこれはどうなるか分かりますか、
うん、誰が誰に、うん、何を
ですよね、うん、これ3つ要素がありますよね、うん、誰が誰に何をです、
うん、
このように動詞がどういう要素を取るかっていうのを決めるんですね、
うん、
これは日本語でも英語でも同じです。人間であれば人間が上げるっていう動作を知覚するときには上げるっていうのはまず上げる人がいてもらう人がいてもらうものがあるので、うん、必ず人間であればその知覚の仕方自体は同じなので同じ構造になります。動詞が全ての文を決定します、
うんうん、
例えば奥はいかがでしょうか。
奥、
はい、
誰が何をどこに置く、
うん、すごいですね。もう私がいらないぐらいです
けど、いや、
はい、誰が何をどこに置くか、これ 3つ入りますね要素が、
うん、
SVO とかの語文型だと I put a pen SVO、
うん、
これで丸ってもらえると思うんですけども、
うん、
でもこれは文法的に間違いなんですね、
う
ん、なぜかというと put が要求している、うん、専門用語で言うと意味役割セマンティックロールっていうんですが、うん、put が要求している意味をちゃんと置いておかないと文法的にはダメなんですよっていう制約があって、
うん、
例えば put の場合は誰が何をどこにまでいるんですね。だから I put a pen どこに置いたのってみんななるんだから、
うん、
必ず I put a pen on the desk とかっていう形で場所を明らかにしないと文法的ではなくなっちゃうんですね。
日本語だと別に大丈夫なんですか。
日本語でも私はペンを置きました、
うんうん、やっぱり気になりますよね。
どこにってなると思いますね、うんうん、完全に非文法的かと言われるとそうではないと思うんですけども、やはり不自然な文を作ってしまうということになります、う
ん、英語はそれ以上にその要求されるわけなんです。
そうですね、
うん、
で、このあたりがちょっと難しくなってくるんですが、自動詞とか他動詞の区別とかに関わってくるんですが、
自動詞他動詞
やりましたよね、
はい、
他動詞っていうのは目的語を取る、自動詞は目的語を取らないなんですけども、これは動詞が決めてるんですね。で動詞の意味が決めてるんです、
うん、
動詞の形が決めてるんじゃないですね。例えば walk これは歩くです、
うん、
何を歩くなのとか言わないので、walk は自動詞です、
うん、
誰が歩くの誰がしか取りません、
うん、
でも例えば犬を散歩するってなった場合は、
うん、
I walk a dog every day っていう形で何を散歩させるの、散歩するの意味になったら何をっていう要素が必要になってきますね、
うんうんうん、
その場合は他動詞になるんです、
うん、
いいとも同じで基本的には何を食べたのなんですけども、ああもう今日お昼ご飯なんか食べてお腹いっぱいやわって言った時には、
うん、
何をってわざわざ聞かなくても、うん、あ幸せそうでよかったねで済む話ですよ ね、
そ, うですね、うん、
でその時にはいいとは自動詞にもなるし他動詞にもなるんです、
うんうん、
意味が決定するんですね。で日本語の場合は誰々が何々をとかっていう形で助詞があるので、
うん、
かき混ぜても大丈夫なんですが、英語の場合はその助詞に相当するものが消失してしまっているので、
うん、
順番通り並べていかないといけないということになります。でその順番の要素なんですけども、意味の要素なんですけども、 5W1H に相当するもので、
はい、
誰が誰に何をどこでいつとかっていう要素なんですが、うん、それの並び方が実は英語は一つに決まってます。でその一つに決まっているのは今実はですね、教室の後ろにですね、私が本当にあの美的感覚のない私が30分もかけて貼り付けて並べたんです。
先生の部屋にですね、壁にホワイトボードがダーンってありまして、でホワイトボードにまるで保育園の先生が用意してくれたみたいに、
もうそうです
赤いプレートとブルーのプレート、グリーンのプレート、パープルのプレートっていう感じで、赤のところに誰がで、青のところにするです、で緑のところに誰、紫のところに何で、オレンジのところにどこ、そして濃い青のところにいつって書いてありますね。
そうですね、あのもう第二の人生は保育園の先生やろうかなと思いますけどもあの実はこの順番に英語の意味の要素が並ぶということが理論的に明らかになっているんですね。
誰がとするです、
はい、
誰、何、どこ、いつ。
そうです、リズムよく言うと、誰がする、誰、何、どこ、いつです誰がする、誰、何、どこ、いつの順番で並びます、
はい、6つの要素ですね、
はい、でもちろんあのない要素はない要素でも空白にしてもらったらいいんですが、とにかくこの順番に並ぶということになります、
うんうん、
で例えばですね、太郎は3日前図書館で花子にプレゼントを渡した、うん、まずちょっとイメージを膨らませてくださいね、
うん、これ日本語ですね。
日本語です、
はい、
まあ、あのどんなプレゼントを渡したかはもう本当に自由に推測してもらっていいんですけども、
うん、
太郎は3日前図書館で花子にプレゼントを渡した。意味の要素を日本語でも結構ですので、うん、このスロットに入れていくとどうなるかっていうと、うん、まず誰がに相当するのは太郎ですよね。でするに相当するのは渡す、あげるですね、ギブ、
ギブ
ですね、うん、誰になんで花子になんで花子です、
はい、
で何なんでプレゼントです、ここにプレゼントが来ます、
うん、
でどこ、ここ図書館でなんでどこに図書館が来ます、
うん、
でいつ、3日前が来ます、
はい、
だから日本語で英語の意味の語順に並べると、
うん、
私、あげる、
うん、
花子、
うん、
プレゼント、
うん、
図書館、
うん、
3日前、
うん、
こういう順番になります、
はい、
これを英語に直していくと伝わる英語になるということですね、うん、
この順番しかないので、これに当てはめる要素を求めていって作れば英語は出来上がるってことなんですね。
そういうことです、はい、太郎 gave 花子 a present in the library 3 days ago、うん、というのが正解になりますが、う
ん、はい、
ここで重要なのは、英語は語順が意味を伝えるためにものすごく大事で、
うん、
例えば三単元の S 忘れたりとか、時制を間違えたりとか、
はい、
前置詞間違えた、
うん、
漢詞間違えた、日本語漢詞がないので難しいですよね、
うんうん、
そういうの間違えても実はこの順序さえ守っていれば伝わる英語になるということなんですね、
う
ん、例えば太郎 give 花子 present library 3 days、
うん、
おそらく太郎があげたんでしょうね。でも一番最後 3days って言ってるから、おそらく3日前なんだろうなって分かるので、ここ、give じゃなくて過去形なんで gave にしないといけません、マイナス1点とかって言って話してる時に言う人はいませんよね。おそらくそうです、うん、そうだろうなっていうふうに推測しながら読む、聞いてくれるわけですよね、
うんうん、
我々だってあの外国人がたどたどして日本語で話しかけてもらってる時に、うん、私昨日本読むって言われた時に、
うん、
その昨日って言ってるから読むじゃなくて読んだだよブブマイナス1とかっていうのは言わないですよね、
うん、でも確かに昨日本を読んだんだなっていうことは分かりますもん ね、 分かりますよね。
それと同じで、
うん、
あの英語にも絶対破ったらいけないルールと、まあ、少々間違いを犯しても伝わるものっていうのがあるんですが、
うん、
先ほどから話題になってますように、この語順っていうのを間違えずに単語を並べていくとある程度伝わります、
うん、はあ、じゃあ逆に絶対間違ってはいけないルールっていうのは語順なんですね。語順です、
はい、例えば太郎 gave 花子、うんうん、library present 3 days ago って、ライブラリーとプレゼントの1、うん、同じ名詞ですが間違えると、
うん、
太郎は花子に図書館をあげたことになっちゃうんですね、
うん、そういうことなんですね。
すっごい大金持ちだったらいいんですけども、
うん、
ちょっとおかしなことになりますよね、
うんうんうん、
中学高校生で今英語を勉強しているという人たちも聞いてくださってると思いますけども、
うん、
ああこれ中学英語ではどっちみち三単元間違えたら罰になるからとかっていうふうに思ってる方もいるかもしれないんですけども、うん、例えばですね、ここの手元にある参考書なんかを見ると、はい、 おそらくよく使われている参考書なんですが、うん、これは600ページ以上あるんですね。
そうですね。
今まではそれらが等間隔に並んでたんですね、うん、はい、じゃあ今日は実践やります、はい、今日は受動体やります、うん、はい、今日は比較やります。今までなんでこの順番で教えてるのっていう明確な理由がなかったんですね、はっきりとした、うんうんうん、でも語順が大事で、その語順の中から大事なものを順番に教えていきましょう、
うん、
例えば時制です。時制が大体一番最初に出てくるんですけども、
うん、
時制で大事なのは何かっていうと、誰がする、誰、何、どこ、いつの情報の中ではいつの情報なんですね。実は動詞の形が変わるっていうところばかり意識をしている人が多いと思うんですけども、
うん、
実はいつの情報がすごく大事で、先ほどの例でも挙げたように3日前とか昨日って言った時点で、うん、もう時制は少々間違えてても明らかに分かるんですね、
うん、
言語は冗長的に余分にできているので、
うん、
他の情報から補うことができるんですね、うんうん、日本語でも同じなんですが、例えば私は昨日本を読む、読む、読んだになりますよね、うん、私は明日本を読む、読むだろうですよね、うん、それは未来だから読むだろうにしてるから未来って分かるんじゃなくて、いつの情報があるから時制が決まってくるということになります、うんうん、でいつとの関係性を見ていくと簡単に分かるんですね。
なるほど、はい、だからもうこの語順っていうのが一番大事で、
コミュニケーションっていうのは意味の伝達が目的ですので、うん、意味に直接リンクしてるんですね。誰がっていう意味、するっていう意味、うん、誰に何をっていう意味、意味と文法が直接リンクしてるので処理が早く済むというメリットがあります、うん、それに対して SVO だとこれが主語だからって一旦文法用語に置き換えないといけなくなっちゃうので、
うん、
早く処理するっていう観点からはどうしても遅くなってしまうということですね。
なるほど。誰がする、誰、何、どこ、いつっていうこの発想っていうのはもう教育現場にもしかしたら生かされていたりするんですか？
はい、20年ほど前ですね、うん、京都大学の田地野教授が開発されて、で本に出されたんですけども、意味順っていうことで、
はい、
意味の順番に並べると英語の語順になるということで、
うん、
本も広く出版されているんですが、
はい、
これらが例えば中学校の検定教科書に採用されていたりとか、
うん、
あとは、NHK のラジオ英会話に取り込まれていたりとか、
うん、
テレビの英語教育の部門でも取り入れられてたりと、はい、公教育においても取り入れられつつあるという状況です、
ね、そうですか。で先生の研究はどういうことになるんですか？
はい、この意味順の指導法が実際に効果があるかどうかっていうのを、
はい、
今国の方からですね、科研というお金をいただいて研究しております、うん、はい、京都大学の、グループと研究しているんですけれども、
うん、
誰がする、誰、何、どこ、いつって覚えて、でそれを誰がだからこれ、するだからこれっていう風に一個一個当てはめていってもいいんですけども、やはり日常会話ではスピード感が大事ですよね、
うん、
専門的には知識には大きく2種類に分けられるんですね。明示的な知識と暗示的な知識です、
うん、
明示的な知識っていうのは自分で思い浮かべられるものです。例えば車の運転習った時のことを思い浮かべていただきたいんですけども、車の運転、まずアクセルで吹かして、
うん、
クラッチ踏んでチェンジ入れて、うん、でそーっと半クラにして行きますとかっていうやつですね、
はい、
で最初交差点曲がる時なんかのもうあれしてこれしてって明示的な知識なんでバタバタになって、
うん、
指示器出して1速から2速に入れて、で途中でワイパーが回ったりしますよね、
うん、そうです
テンパって、
うん、
でそれが明示的な知識です。あれしてこれして、で最初の段階はそうなんですけども、実はその知識ってあまり使い物にはならなくて、
うん、
皆さんも1年も2年も運転されてたら、
うん、
もう慣れてきますよね。窓開けて肘乗せてタバコ吸いながら運転するわけですよね、
うん、
もう運転の仕方があれしてこれしてって言わなくても身についてるから、
体が覚えてるってこと。
そういうことです、
はい、
でその体が覚えるということが大事、そこが到達目標なので、
うん、
この指導をすることによって本当にスラスラと英語が自動的に言えるようになるのかという研究を、うん、20世紀の心理学の最大の発見と言われているプライミングっていう手法を用いて、
はい、
今研究をしているところなんですね。
誰がする、誰、何、どこ、いつも体で覚えることができるわけですか？
そうですね、最初は明示的なんですけども、
うん、
徐々にこう使うに従って自動化されていくということです。
で
プライミングっていうのは最初に受けた刺激が次の刺激に影響を与えるという心理学でも大発見なんですけども、うん、例えば野球っていうのを最初にパッと見せられます。コンピューターの画面で実験するんですけども、野球という画面をパッと見せられて消えます、うん、でその次にテニスって出てきます、
うんうん、
でそのテニスっていうのが日本語にある単語かない単語かを判定するんですね、
うん、
テニスが日本語にありますので今回の場合は丸をします、
うん、
ない場合だと×をします。例えば野球って出てきて、その次に コンイダ、まあ、大根を模したんですけど、コンイダって出てきたら、うん、コンイダはないので罰をします、
うん、
でそれが実は意味的に関連のある語が2回出てくると、
うん、
意味的に関連のない語の場合よりも反応速度が速くなるんですね。
おう。
でそれはなぜかというと、ものすごく簡単に言うと、人間の頭の中には意味的に関連するものが近くに保存されていてですね、まあ、厳密に近くじゃないんですけども、うん、野球って聞いたらそれに関連するテニスとかプロレスとか、
まあ、スポーツ
ですね、はい、潜在意識の中で発火していると、うん、もういつでも記憶できるよっていう状態でなってるということですね。つまり無意識の状態で知識を持ってたら潜在意識の中に上ってくるということが明らかになってるんですね。でもし例えば英語の場合ですね、ペンって聞いて、
うん、
ブックっていう単語が潜在意識暗示的な知識になってたら、うん、ペンブック、これの反応速度がものすごく速くなるんですけども、
うん、
ブック潜在的な意識がなかった場合はペンブック、ブックは本だから存在する丸なんで遅くなるんですね。で潜在的な知識、自動化された知識があるかどうかがそのプライミングの手法によって分かるっていうんですけども、
うん、
実はそれは文法の構造においても、
うん、
プライミングの効果があるということが分かっているので、うん、それを応用して今回自動化された知識がこの意味順の指導によって語順の暗示的な知識が学習者が獲得しているかどうかを調査すると。
じゃあ最初はなかなかこうつながって出てこなくても、うん、やってるうちに潜在意識の中で整理されてみんな順番を待ってくれるようになる。
そうですね、
そういうことですね、
はい、
そうするとスラスラスラっと、
はい、
誰がする誰何どこいつが並んでどんどん出てくる。
そうですね、はい、もちろんネイティブであったりとか、うん、多くの その英語の上級者っていうのはこの意味順を知らずにすごいレベルまで上級レベルまで行ってるので、
うん、
これがないとダメっていうわけではないんですけども、この意味順を指導することによって暗示的知識に至るまでのプロセスを早められるんではないかということで、うん、その仮説のもとに検証を行っているということです。
僕ら英語が話せない日本人のためにこんなに先生たちが一生懸命研究をしてくれてるわけなんですね。
はい、ぜひ貢献できればと思ってます
、はい、先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎週毎週その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました笹尾先生の業界用語は
意味順。英語は語順固定言語と言われており、語順が文の意味と直接に関係しています。意味単位のまとまりの順に文を作ると大きな誤りのない伝わる英文が完成します。この意味単位のまとまりの順序のことを意味順と言い、英語の場合誰がする、誰何どこいつの順に意味のまとまりが並ぶことが研究より明らかになっています。
理科大は授業だけじゃない、いろんなイベントを日々催しています。来週火曜日18日の夜は理科大ひばりラウンジで認知症サポーター講座を開いて、理科大生たちに認知症を知ってもらいます。来週木曜日20日の昼下がり、理科大101教室でリチウムイオン電池の講演会が開かれます。再来年電力自由化の時代が始まるにあたって、エネルギーはバッテリーからというのが当たり前になってくるわけです。さらに同じ日木曜日の夜は、 東三河サイエンスフェア開かれます。常盤通りの義科大駅前オフィスで夜6時半から科学を魚にカフェを楽しもうというイベントです。ちなみに20日のテーマはオフショアです。最近話題のキーワードにオフショア開発とかありますけれども、一体どういうことか、どうなっているのか、義科大の先生とお話ができます。そして今月27、28日の2日間は義科大研究実験棟9階で日本音響学会の聴覚研究会が開かれます。日本音響学会の全国津々浦々の会員さんたちが義科大に集って、耳が脳がどう音を聞いているのか研究の報告を発表し合います。豊橋の南のあっちの方でインテリジェンスな盛り上がりが日夜発生しているわけです。
テンパクのしろ義科大、
スマホをかざすと断蜜が動き出しますよ。ヘッドマウントディスプレイつければ CG で作った世界に入れますよ。次週11月22日の天白の城は2次元が3次元に4次元のようなお話、義科大情報知能工学系菅谷康之先生の研究室を訪ねますを楽しみに。